嫌になる話。はい、山のおかげラジオの証です。
ギヨンです。
ちょっとギヨンさん聞いてほしいんですけど。
おお、なんか久しぶりにこの入りした気がしますね。いいですよ。
いやもう、なんていうのかな、この、ほとほと自分のことが嫌になりまして。
あら、世間に怒りを撒いてきた怪物、明石さんが自分のことを嫌になっただなんて。
いや、でもそういう意味で言うと、やっぱりどこまでも自分本位なので、うん、なんか自分のことが嫌になるくらいの現実を見せてくれ、はい、つけてくる周りのことはもっと嫌になってます。
ああ、より深淵へと向かっているわけですね。
この、まず、本当なんか自分のこと嫌になったなって思うのは、この間健康診断があったんですよ。
はいはいはいはい。
で、今年30歳になるってんで初めて胃カメラを飲んできまして。
ああ、なんか胃カメラを飲むって話は聞きましたよ。僕は明石さんからね。
そうですね。まあ胃カメラ飲むってより、ね、鼻から胃カメラを通していくわけなんですけど、
うんうんうんうん。
何が嫌だったって、
うん。
胃の中に、なんて言うんですか、消化しきれてない食べ物が残ってたんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
すいませんね、汚い話で。これ、万が一食事中に聞いてる方いたら申し訳ないんですけど。
まあ、ここまでだったら大丈夫じゃないですか。
で、
はい。
なんか、あー、消化にいいものを食べてきてくださいね、なんて、言われたんですけど、
はいはい。
これ多分、俺食べたもんが悪いんじゃなくて、
うん。
その、俺の消化能力が悪いんですよ。
ああ、なるほど。その、一般人では通るはずのとこが通れなかったと。
そう。なんか具体的にその12時間ぐらい、その、何も食べてない時間空けてくださいね、みたいな風に言われて。
はいはいはい。
で、まあ、前日の、まあ、目安として9時ぐらいから食べないでくださいみたいな。それで7時、まあ、半とか8時前ぐらいに、その、最後食べて、
うん。
で、翌日もなんか行ってみたら、予約したはずなんだけど混んでて、胃カメラの時間がちょっと多分30分から1時間ぐらい遅くなったのよ。
うん。
なのに、まだ残ってたっていう。
まあ、30分じゃ変わんないっしょ。
そういうもんなんかな。で、なんかその、今までその吸収が悪いんだろうなっていう自覚もあったんですけど、うん、消化も悪いかと。
あー、でもなんかね、消化に時間をかけるっていうことが悪いことなんかって言われたら、なんかわかんないけどね。胃液出すぎよりは良さそうじゃない？
まあ、出すぎよりはね。
うん。逆流性食道炎にならないというメリットはありますよね、ひとまず。
だから多分、この、12時間ぐらい、まあ、多分、胃カメラ最終的に飲んだのは12時ぐらいだったんで、その、12時間超えて、はいはいはい、その、ね、14時間、15時間ぐらい経ってるのにっていうことは、ということはですよ。
はい。
私の胃って1日中何か消化してるんですよ。
あー、みたいな計算になりますね。
そう。やってること牛と一緒でしょ？
はい。
ねえ、草を食べては反すうし、みたいな。
うん。実際、常人だとどのぐらいなんでしょうね、消化の時間って。
ねえ。いや、オートファジーとかって言うじゃないですか、その。
はいはいはい。
ね、寝る前とかで16時間ぐらいで、ね、食べない時間作って、一回なんか、
うん。
消化系のところ空っぽにするんだ、みたいな。
なんか16時間ダイエットでうんぬんとかありますもんね。
ね。うわぁ、なんかこの、自分の身体能力の、劣っている様を見せつけられた胃カメラでして。
はぁ。
また。
まあ、そればっかりはね、その、致し方ないというか。実際どうだったんですか？そのしんどさ的な話で言うと。
ね。最初なんか、なんだろうな。なんか二段階に分かれて、最初が謎のスプレー式のものを両鼻に吹き付けられて、思いっきり吸ってくださいね、みたいな。
おうおうおう。
多分あれ、危ないやつなんですよ。
まあ、麻酔じゃないですか、シンプルに。違うから
。スンって吸って、で、
うん、
説明書読んどいてください、みたいな。
うん、
でもなんか全然鼻の感覚あって、え、これでカメラ通すのって思ったんだけど、その後なんか、
うん、
ジェルみたいな。
はいはいはい。
ものを鼻に注入されて、
はい。
で、それでこう、ね、椅子の後ろリクライニングがこう倒れてって、こう、
うん、
鼻から入って、口の中に入ってくるんですよ。ちょっと苦いんですけど、はいはい、飲み込んでくださいね、なんて言われて。
うん。
まあまあな苦さの、なんか自分の鼻を通ってきたやつを、飲み込むっていう作業をして。
はい。
で、なんか、そう、で、いざこう、胃カメラ通すんですけど、なんか鼻の通りいいのどっちですかみたいな風に聞かれて。
はい。
正直どっちも悪いんですよ。
あー、なるほど。
まあ、適当に左ですかねなんて言ったんですけど。
言うんだ。どっちも最悪ですとは言わないですね。
で、ね、こう通していくと、なんかその、
うん。
ね、先端にやっぱレンズみたいなのついててね、ちょっと光ってて、
うん。うん。
それが鼻の中入っていくわけですけど、こう、鼻のこう奥に入れるにつれて、なんかその、
うん。
保険、ね、健康診断所の助手の人みたいな人が、そのカメラの管のところになんか、うん、ちょっとずつ塗っていくんですね。
あ、滑りを良くしないとね。
そう、なんか多分滑り良くする系のやつで。で、なんか最初、その鼻にスプレー入れた後に、実は一個なんか紙コップに入れられた白い液体を飲んでるんですよ。で、それが何かっていうと、なんかどうやら、胃の中の泡を消す飲み物みたいで、
はあ、え、それは、バリウムを飲んだ後にまたそれを飲むってことですか？
ね、すいません。バリウムかなんなのかよくわかんないんですけど、なんかその、
はあはあは
あ、泡があると、そのカメラとかについてわかんなくなっちゃうんで、泡消して、なんか、はあ、しかも、胃を膨らませるなんか、ね、ものも入ってるみたいで。
はあ、あ、じゃあそれはバリウムなんじゃないですか？それ自体が。違うのかな？
そうなのかな。で、めちゃめちゃゲップしたくなるんですけど、なるべく我慢してくださいね、なんて言われて。
うん。
で、ああ、なんかでも、なんかこれでね、大丈夫かなって思ったら、結局、ああ、ちょっと胃の中になんか、なんて言ったのかな、残渣か
ザンザかな、
消化しきれてないやつがありますねって言って、ちょっとこれ以上奥見れませんねなんて言われて、こんだけ苦労したね、なんか中途半端に終わる。
え、それはもうそれで OK になるんです？後日またやりますよになるんですか？
いや、なんか一旦見れた範囲のところで、っていう話になった。
へえ、まあまああれか、何遍もやってらんないからそうなるんですか？
多分ね。その、人体が耐えうる薬品の量みたいな、多分ギリギリ攻めてるんでしょうね。
なんか、あれだね、赤石さん、だからこれから完璧にカメラやろうと思ったら、もう、なんだ、前日の夜も食わないみたいなことしなきゃいけないわけでしょ？
そう、夕方6時、5時、6時台とかに食べないとね、もう。
もうあれじゃん、体カリカリなのに、ただでさえもう、ね、エネルギー取らなきゃいけない人なのに。
そう。
また取れなくなっちゃうじゃん。
で、なんかその、うわーって思って、まあでも健康しながら頑張って乗り切ったわーって思って、今もうね、ギノさんなら気づいてるかもしれないですが、私今風邪ひいてるんですよ。
声がね。
仕事中も、外出る時も、ずっとマスクしてるのに風邪ひいたんですよ。
うん。まあ、マスクを通ったものですら負けたってことですかね。
そう。で、なんか、その一方でね。
うん。
なんか、窓の外から楽しそうな声が聞こえてくるわけじゃないですか。
はい。
私今日、休日でね、一日こう横になって休んでたんですけど。
うん。
やってらんねえなと思って。
はい。
で、なんかその、うわーみたいな、なんかこの、儚い生命だなと思ってたら、
うん。
なんかね、テレビとかネットから流れてくる記事とか、こんな逆になんかね、命の重みみたいな話になってきちゃって、この、
はい。
なんて儚い、そして、 軽んじられる命なもんかと。
こんなに大事な命だって言われてるのに俺の命はとね。
そう。なんかこの、
うん。
うん、なんかこういう言い方正しくないか知らないけど、なんかのためになんか命をこう、閉してる感覚とかがある人がなんかすごい羨ましくて、
うん
うん、なんかすごい。うん。命を削ってるとか、なんかその命をかけてるみたいな、うん、いいじゃないですか。どうせ命なんてさ、このなんかほっといても一秒一秒削られていくんですからさ。
うん。
こう、なんかのために使ってる感覚っていうのがこう、ぐさぐさ刺さってきて。
うん。まあ、これ、その、漫画家って職業は結構そっちで言われるじゃん。
うんうんうん。
その、命削って書いてるだとかさ。でも俺、思うんだけど、マジでここぐらいしか選択肢ないからこの場にいる感じはあんのよ。
うん、
他の生き方まっとうにできんかった部分とかがだいぶあった結果ここに流れ着いてきたなみたいなんとか、だいぶ思うからさ。それ言ったら、どっちかって言ったら負け組よ。
いやー、そんなことないって。
考えてみ。胃の残差があるかどうかとか、そんなめんどくさい話しながら健康になるための義務みたいなのがあって、頑張って生きている人間の寿命削ってんだよ。
なんかこの、なんだろうな。何のために俺は健康診断とか受けてんだろうなって思うわけですよ。なんか風邪ひいたやべえ、風邪治さなきゃって思うんですけど、ふとした時に、
うん、
何のために俺風邪治さなきゃって思ってるんだろうみたいなこの。
ああ、まあまあね。確かにね。
何のための健康なのかみたいな。
まあ、とりあえず今俺から言えることは、治してくれてるからラジオ撮れるみたいなところはあると思いますけどね。
この、
うん。悪化してたらもう喋れないんだから。まあ、そういうのあるんじゃないですか。
なんか嫌になっちゃうなと思ってですよ。そういうのでも。
あ
で、なんかまた横になってさ、ああ、なんか、ちょっとラジオとかね、ポッドキャストとか聞こうかなと思ったら、まあ、なんか人のやつは面白く聞こえるわけですよ。
はい。
なんかこういう時に限って。
はい。
なんかまたそれも嫌だなって思っちゃって。
ああ。
で、なんか、
うん、
はい。で、こういう時なんか人発散するって思ったら、ね、うん、なんか一つちょっとパーッと、お酒とか飲むとかできればいいんですけど、うん、お酒美味しくないんですよ。うん、
そうね、明石さん。お酒自分で飲まない人だもんね。
なんかそれも腹が立ってさ。
はい。
なんかこう、パーってできるっていう感覚も、すらもなんか羨ましくて。
ああ。そうか。
なんかいろんなものが消化不良でもうこれどうしたもんかなと。
あ、嫌な話でもあり消化不良の話でもあるわけだこれは。
そう、とどのつまりね。
ああ。まあこれどうだろうね。まあただだからシンプルにそれはさ、前言ってた趣味がないみたいな話とさ、
うん、
近しい部分にたどり着いたわけだよね。
そうなります。
ああ。どうなんだろうな。実際漫画描いてたってさっきの気持ちにはなるよ。そのラジオ聞いててこんなよその人たち面白いのに自分は何やってんだみたいなんとか。ただ多分だけど俺は仕事にしてる以上はこう明日も描かなきゃがあるからね。そのものを作るに対してね。そしたらそのうちあれ俺のこれ面白いんじゃねって思ってテンションが上がる時もあるだけでさ。ラジオも多分だけど、そのうちなんか続けてたら、あれ今回のやつって面白くねみたいな時は来るんじゃない？
実際ある。あった。
ああ。いや、なんかあるよな、その二人で撮った後にさ、今回はまあまあいい感じだったんじゃないですかみたいな感じで、なんか自画自賛してる時あるよな。
あるね。
うん。あの時楽しんできゃもういいと俺は思ってるけど、今、なんだろうな。精神が腐っている時の人間にこれ言ったってダメなんだろうなと思いながら喋ってる部分もあるよ。
ああ、いやいや、でもなんかその、それが多分、ね、出口の方向ではあると思ってて。
うん。
なんかな、なんか。
まあ、うん。うまくいかないときは、うまくいかないね。人生ね。
なんか多分これって、でも、もっと怖い話すると、
うん、
俺だけじゃなくて、この、世の中にいる人が大体そう思ってるんじゃないかっていう方向に考えを広げると、なんて歪な世界なんだと思って。
うん、でも結構それはね、ま、なんか真剣にあると思う。例えばその、漫画のトレンドとかもさ、異世界転生なんてジャンルが流行るわけじゃん。うん、
だから、それも実は結構世の末だよね。
うん。今世はもう無理だってなってるわけでしょ。
今生きてる社会の世界の中では、
うん。
もうどうにもならんと。
うん。なんかさ、結構今、持ち込みしながら自分の癖みたいなのがだいぶ見えてきたりしてさ、うん、漫画の。
はい。
俺なんか味の薄い主人公が好きなんだっていうのはめちゃくちゃ感じてるの。
へえ、うん。
それはなんでかっていうと、結構その味付けのしっかりした、だからそのバックボーンがあるだったり、だから例えばなんだろうな、自分が物心つく前に死んじゃってた親父は、家族を捨てたやつだとか思ってたけど、実はなんか世界を救うために頑張ってた人でとかさ、
うん、
なんか自分がもう海賊王になるんだぐらいのなんか明確な夢があるやつだとかさ、あるいはもう家庭環境が最悪だったりとか、すごい貧乏のどん底みたいなとこからのし上がってやるみたいな人とか、そういう主人公を見るたびにさ、そんな濃い味付けのない俺はもう主人公にはなれないんだろうなっていう気持ちは感じながら生きてきたの。
それが、このキャラクター作りの時に癖として現れている。
そう。なんか、だからさ、東京グール好きって言うじゃん、
うん、
東京グールの主人公って味薄いんだよ、しょっぱな。
しょっぱなそうだよね。ただの学生さんみたいな感じだよね。
そうそう、巻き込まれて、ね、人間しか食べれんくなって、みたいな。本当に、なんか、そこに夢や目標なんてないわけでさ。
うん、
あれが俺は多分嬉しかったんだよな、読んでて。なんだけど、漫画をヒットさせるためには主人公に魅力がないといけないっていう話をめちゃくちゃされるわけさ、漫画家って。
あ、そうなんだ。へえ、まあ、わかる気はしますよ。うん。
うん。そいつの続きがどうなるって気にならなきゃいけないと。
うん。
でも俺からしたら、味が薄いそいつが主人公としてフォーカスしてもらえた、この物語っていうのはちゃんと面白い漫画になるんだろうか気になるみたいな、なんて言うんだろうな、こう、背中を押したい気持ちになるというかさ、みたいな欲望とかってあったので、これってもしかしたら、現代人のそのバリバリ頑張って仕事してますっていうゾーンじゃないところとか、学生時代キラキラして自分の好きなこと楽しんでましたっていうゾーンにいなかった人たちはどっか抱えてるんじゃないって思ったりして。
だからその、どっかでやばいものを抱えてるっていう。
そうそうそう。で、転生すりゃいいのかって思ったりしてるわけよな。なんか、だから、これは、まあ、社会問題として結構あるんじゃないの？正直。
今を精一杯生きろよっていう話ではあるんだけど。
まあ、精一杯っていうのもあるけど、精一杯ってやつに疲れるからまた、日常系の作品が流行るしな。これ、なんとなく思ってるけど、バカリズムさんのネタとか好きな人って人生頑張りすぎるの嫌だなって思ってる気がする。
なんだっけ、ブラッシュアップライフとかね。
そうそうそう。
ドラマの脚本。
うん。すごいなんか人間らしいサイズで物語が進むじゃん。
うんうん。
ああいうこととかが好きなのって、やっぱちゃんとさ、そういう自分に近しい感性のまんまちゃんとフォーカスされてる人が嬉しいんだよな。
そう思うとよく見てるよね。そのなんか、日常っぽいなって感じるというか、そういうおかしな人、なんかいそうだな、いるよな、みたいな、この、感覚持てるってことは、よく人見てんだよね、きっとね。
うん。めっちゃ悩んできたんだろうしね、それに時間を費やしてきたと思うんだけど。で、思うんだけど、日常系とかが流行るっていうことは、やっぱりさ、なんか命燃やすだけが正解じゃなくってさ、ああいうものを見ながら、もう、なんだ、横になって屁こきながら、そうやって画面見てるようなさ、そういう幸せだってあるよなっていう答えをどっか感じてはいるんだろうなと思って。
ああ。日常系に出てくるような日常は言うてキラキラしてない。
キラキラしてない日常の方が欲しいのにね。
そう、なんか
まあ、実際、だからあれなんじゃないの？その、これまでって日常系を少しでもこう、なんて言うんだろうな、魅力を引き立てるために可愛い女の子たちにやらしてきたと思うんだけど、
うんうん、
でも最近はさ、やっぱなんかいろんなところのドラマとかでただおっさんが日常を過ごすドラマって増えたじゃん。
そう、なんかあれね、見れるようで、やっぱ日常系だなと思って見れないんだよね。あ、なんでなんだろうな。
あれは、一人飯的なやつ。なんて名前だったっけ？孤独のグルメか。
うん。
うん。あれとか見れないんだっけ？
あ、孤独のグルメはなぜか見れる。
そこ何なんだろうな。
あとあれ、漫画の、ヤニス二人。
うん。ああ、あれ見れるよな。
ヤニス二人はね、見れるな、うん、なんかでも、読みながら思うんだけど、結局さっきのなんかお酒と一緒で、なんかその、うわ、疲れたなって言ってなんか一服しよっか、みたいな、そのタバコを吸うことによってリラックスできるっていうのが羨ましくて。
なるほどね。
なんか、それもなんか無性に嫌になっちゃって、いいな、嫌だなって思う。
なんか君新しいモデルの主人公になれるよ多分これから。
これは俺より強いやつに会いに行くじゃん。なんか俺より嫌なやつをこう探してっちゃうこの日常が。
いいんじゃない。そういう冒険が君の中で幕を開けるかもしれない。
こいつ俺よりやだなって嫌になっちゃうな。
その極端な味付けのね、なんていうか本当にテレビとかに逆に不運で乗っちゃうみたいなタイプじゃなくって。本当にこう、何かを見た時に羨ましいなって思えるこの、それがないみたいなのが自分より多い人。
あ、だからなんか日常が今嫌になっちゃってるな。なんか、取り留めもない日常。ねえな。それ未満だな。日常未満の日々ってじゃあ何ってなるじゃん。なんなのさ。
だったら、でもさ、ラジオじゃなくても何でもいいからなんか一緒にやってみるか。それでもいいと思ってるぞ。
そしたら日常に上がれる？ステップアップできる？
いや、日常じゃないものになる。なんかね、みんなが思ってる日常を羨ましいなって思って、外れちゃってるやつは多分それ自体が才能だからそっち磨いた方がいいと思ってる俺は。だから結果的に俺それで漫画家になってると思うもん。
そう、でもこの最近見かけたのがボッチザロックって流行ったじゃないですか。
ああ、流行ったね。
で、ボッチザロックきっかけでそのギターとか楽器始めるみたいな。なんかこれすごい既視感あるなと思って、やっぱ昔軽音が流行った時に。
そうだったね。
ね、その時にギター始めるみたいなんで、その。
うん。
なんかの表紙におすすめに出てきて、その、
うん。
軽音を見て、そのギターを始めたオタクの俺が、うん、当時のその軽音の曲を演奏するみたいな、
うん。
動画があって、めちゃめちゃうまいのよ。
うん。うん、
って思ったらやっぱり、なんか日常系のことを突き詰めていくと、やっぱ日常のところから外れるんだなっていうのは、その人の演奏を見て思って。
うん。
だから、あれはまやかしだよね。あれを日常と言い張ってるこの、なんていうの、現代社会のこの当たり前のレベルの高さに震えてるっていう話になってくるんだけど。
あれは残念ながらね、みんなにとってちょっと日常じゃないんだよ。
あれ日常っていうの良くないよね。
うん。あれはなんでかっていうと、日常のまんま出したいなと思って日常のシナリオを持っていくと、これじゃ見てもらえないからっていう話が出るんだよ。
そうだよね。編集者の人との打ち合わせでね。
うん。盛り上がりどころがないと読者離れちゃうよっていう話になるのよ。
誰が見たいのって。
うん。で、結局、そういう風に言う人たちにも見てもらえるようにっていうバランスを絶妙に取った結果、俺らの知ってる日常よりちょっとキラキラした日常になっちゃうんだよな。
よくないわ。
まあ、これに関しては、俺はなんか、今後変わってくと思うぜ。俺ら程度でもこんな話ができちゃうぐらいなんだもん。 その、どっか不満を持ってる人たちがいて、そういう奴らが急にそういう本当に没個性な主人公とかが出てきた時とかに、いいぞって多分なるんだよ。パターンで言ったら、碇シンジ君の父親が言動じゃなかった場合だ。
だからエヴァンゲリオンも当時で言ったら結構革命的な主人公設定をしたんだろうから、あり得るよね、うん。
あれだってさ、その最近思うんだけど、その結構昔の少女漫画をそのおすすめされて見たの。
うん。
あれの構図がさ、あの、いわゆる主人公はお姫様で、周りに優秀な男たちがいて守ってもらいながら、主人公もなんとか頑張って道を切り開いていくみたいな物語なんだけどさ。
うん。
エヴァンゲリオンとか以降とか、まあそれより前ももしかしたらあったんかもしれんけど、男側が不甲斐なくって、女性陣が戦闘力高くって、それに引っ張り上げられる形で主人公が成長していくみたいな物語、なんか増えた気がしててさ。
この間マリオ見た？マリオのあの映画見ました？
あ、見てない見てない。
あー、そうか。すいません、すいません。まあ、そうか。
でもそれでもそういう要素あったの？
私、個人的には感じました。
あー、多分、男側が姫プを求めているところあるんだろうなと思ったのよ。
俺は、お姫様になりたかった。
そうそうそうそう。多分あるんだと思うんだよ。あの、
衝撃の。
スナックバスエで達兄が言ってた姫様になりたいっていうセリフがあんなに今突き刺さるかって思いながらさ、あの、日常を過ごしていたんだけどさ。
すごいね。社会を捉えてるね。構成で捉えてるね。
いや、なんか本当にそういうもんなんだなって思って。だから、君は多分、ちゃんと日常遅れています。
お姫様要素が足りないな、そこに。
うん、あの、だから、王子様待とう。あの、魅力ある姫になっていくか、今後。
ちょっとじゃあ、スナックバスへ見て、ちょっと復習しとこう。
うん、目指せ達人ということで、ここは一つ。
という感じで話してきましたが、明石さん最後にお知らせお願いします。
はい。この番組のツイッターアカウントを作成しました。アットマーク山のおかげで検索してくれたらヒットすると思います。山のおかげはローマ字で YAMANO。おかげは OKAGE ですね。で、このツイッターアカウントで番組のおまけ話とか更新情報をつぶやいていこうと思ってます。また、今回聞いてくださった方のね、感想をもらえたら嬉しいので、Gmail、こちらも Twitter アカウントと一緒で、山のおかげ @gmail.com、もしくはこの番組の Twitter のアカウントにコメントやリプライなど送っていただけたらとても嬉しいです。
それでは、また次回。
はい、さようなら。